おはようございます。感謝します。今日も私たちに与えられている、聖書箇所をお読みしたいと思います。新約聖書の第一コリントの11章の23節から29節まで。新約聖書第一コリントへの手紙11章の23節から29節。代表してお読みしたいと思います。前の方にも聖書箇所が出るかと思いますので、聖書をお持ちでない方は前のプロジェクターで見ていただければと思います。お読みします。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲む者があれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。一言お祈り捧げます。愛する天の父様、今この場所にあなたの聖霊様と、またあなたのその全き愛があふれ流れていることを感謝いたします。あなたがこの場所に臨在してくださる中で、あなたご自身が語っておられる御言葉をこの弱い足りないものが取り次ぎます。どうかこの肉の声ではなくて、主よあなたの天からの声とあなたの御霊の導きによって、この場所が豊かにあなたの支配の中にありますように。また今さまざまな場所で礼拝を捧げているものをあなたが祝福してください。この年度回線を通して礼拝を捧げている同じ神の家族を感謝いたします。どうかその者の今その場所のうちにもあなたの豊かなご臨在があり、心を一つにして一つの共同体としてあなたただ一人の神を礼拝し、あなたを崇めることができますように、すべてお委ねしイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン、アーメン。今日からやっと、ユースワーシップも再開となりました。まだまだ十分な注意は必要ですけれども、世間では新しい生活様式と言われる生活に切り替わっています。我が家でも普段は休日だと、買い物だったりとか街中に出ていたんですけれども、最近はもっぱら公園で自然と触れ合っています。皆さんはどのようにお過ごしでしょうか。もうそろそろ日本ではお盆の時期なので、会社で夏季休暇などを取られる方も多いと思います。しかし今年の夏はどっかに出かけようと思ってもなかなか難しいですよね。うちも GoTo キャンペーンを使ってどこか温泉にでも行ってゆっくりしようかなというふうに数ヶ月前は考えていたんですけれども、見ての通り東京の感染者数はもう日に日に増えていく一方なので、結局計画を中断してしまいました。そんなこんなで今観光地というのは非常に大変な状況にあります。旅行会社も非常に大変な状況にあるっていうふうによく話を聞きますけれども、どこの観光地もどのようにしたらお客さんがその場所に訪れてくれるのか、またお客さんが来なくてもなんとか収入を得なければならない、どんな方法で収入を得るべきか試行錯誤をしているかと思います。観光地はこういったコロナに限らずに、どんな時であっても少しでも多くの人がその場所に訪れてくれるようにさまざまな工夫をします。なんせ日本中また世界中からその地に訪れるわけですから、いろいろな人を受け入れる体制っていうのを整えなければなりません。例えばこの日本の福岡県では韓国が位置的にとても近いです。なのでとても安い旅費で旅行ができるので韓国人にとても人気の観光地です。なので福岡の標識にはだいたい日本語と一緒にその下にハングル文字が書いてあります。また僕はたまに仕事で東京ビッグサイトに行くんですけれども、そこにはプレイヤールームといって遊ぶの方じゃなくて祈祷のお祈りのプレイヤールームっていうのがあります。 まあ、ビッグサイトはちょっと観光地とは違うと思うんですけれども、まあ、間違いなく多くの国の人、多くの民族がその場所に訪れる場所です。まあ、その中にはイスラム教徒も多くいるので、イスラム教徒がお祈りの時間になったらいつでもお祈りができるようにということで、プレイヤールームという祈祷室が設置されています。このように観光地や多くの国々が集まる場所というのは、その人たちを受け入れるためにさまざまな対応をします。それは同時に国々の人や言語を受け入れるということを超えて、その国の文化や宗教も受け入れていくということなのです。さて、なぜこんなに観光地の話をしたかと言いますと、今日の箇所の舞台コリントという町はそのような観光地でもあったからなのです。まあ、ご存知の方も多くいるかと思いますけれども、コリントという町には港が2つありました。そこでは世界中の国を受け入れる貿易が盛んで、同時に多くの国々の文化を受け入れていました。もちろんビジネスとしても栄えていた大きな町でしたけれども、先ほども言ったように観光地としても栄えていたのです。多くの人々がコリント目当てにそこの場所に訪れて、その町でビジネスをして、そして楽しみました。同時にそれは異教や不貧困がはびこる大きな原因にもなったのです。今日はコリントという町をよりリアルに知っていただくために、あえてどのような異教がはびこっていたのかというのを一部だけ紹介したいと思います。まず一つ目はアフロディトの神という神が祀られていました。まあ、これは当時コリントでは愛の神として祀られていたんですけれども、私たちの信じる愛の神様とは全く違います。聖書の教える愛とはかけ離れたものでした。誰とでも性交渉は当たり前。このアフロディトの神殿の前には何千人もの体を売る女性がいたというふうに古くからの歴史書には書かれているそうです。二つ目はアポロの神、アポロ神殿。このアポロは、まあ、当時コリントの人々からは真理の神として崇められていました。もちろん偶像です。聖書の神とは違います。このアポロは誰もが自分自身の真理を追求して、自分自身の道を見つけ、自分自身の霊的現実を受け止めるという個人的な、まあ、悟りのような、研究がなされていました。次にアスクレピオス、これは癒しの神と言われていた偶像です。この異教に強い礼拝者は癒されたい体の、例えば手が悪かったら手の部分を粘土で作って、その神殿の周りにこう吊るしておくっていうような偶像の礼拝を行っていました。まだまだあります。次はキュベレという偶像の神です。この偶像の祭司たちは、まあ、音楽と踊りでこう半ば狂乱状態に陥って、ナイフや割れたガラスで自分の体を傷つけて、その自分を傷つけた痛みとか傷によって人々を支配する力が得られるというふうに考えられていました。その儀式の間、まあ、太鼓やドラやシンバルを持ってこうガンガンガンガンって鳴らして自分の体を傷つけちゃうらしいんですけれども、まあ、一説によるとパウロが同じ第一コリントの13章で語ったあの有名な愛がなければやかましいドラやシンバルと同じですと言ったのは、このようなコリントの町の背景があったからというふうに一説では言われています。私たちが信じる真実の神の愛がなければ、あのような偽のうるさいドラやシンバルと同じなのですというふうにパウロはコリントの箇所で伝えたというふうに言われています。まあ、同時にこのような背景のあるコリントで人々がそのようなパウロの言葉を聞くということは、まあ、どっかそのキュベレーという偽の神の神殿を横目に、やかましいドラやシンバルでなんかあいつら怪しいことやってんなっていう、その状況の中でパウロの御言葉を聞くことによって、コリント教会のクリスチャンにとっては容易にその御言葉が想像できて、そして現実のものとして自分自身のもとに強く印象に残ったことでしょう。まあ、最後はディオニソスという神です。これはブドウ酒に、まあ、当時もあってですね、ドラッグなどを混ぜて人々がこう錯乱状態に陥るということを儀式として行っていました。まあ、以上が、まあ、今日多分一部だと思うんですけど紹介した異教です。まあ、別にこれは聖書と直接つながりがないので別に覚えなくていいと思うんですけれども、 まあ、まだまだあると思うんですけれども、この一部紹介しただけでも、もうお腹いっぱいっていう感じですよね。もちろんこれらは歴史書に書かれていた事実、もしくはもしかしたらある一節にしか過ぎません。聖書には明確に書かれていないことなので、まあ、これらのものが直接御言葉に関係するわけではありませんけれども、これらの異教をあえて紹介したかったのは、コリントがこのようなもうすごく怪しいを超えて、もう明らかにアウトですよね。けれどもそのような異教が当たり前に点々と存在している町だったという背景を皆様に知ってほしかったから、あえて紹介させていただきました。まあ、事実パウロはいろんなところに行った伝道旅行の中でいくつもの教会を建てました。その多くは教会の土台を、ベースの土台を立て上げたら、あとはその教会で指導者を育てて、その指導者に任せて、では指導者の方よろしくお願いしますよ、あとはピリピの教会お願いしますよみたいな感じで、パウロの伝道旅行のチームはまた次の場所へ向かうっていうような伝道形態を取っていたんですけれども、このコリントだけは2年間の間パウロはコリントから離れずに、ずっとコリントの人々と共に生活をしていました。それほどまでに困難で、パウロが少しでもコリントの町から離れてしまうならば、そのような異教の誘惑に負けてしまうような、そんな危険な町だったのではというふうに想像します。まあ、このようにコリントは非常に複雑で困難な町に思えますけれども、同時に現代的な町だとも言えます。まあ、もちろんこの今現代社会で、まあ、先進国とも言われている日本の中で、先ほど紹介したような宗教があれば、もちろん世間では大バッシング、大批判されて消滅するとは思います。しかし私たちの生きる日常の中には、それに近いような誘惑がいくつも潜んでいることは私たちがよく分かっているはずです。そのような現代的ともいえる非常に栄えて発展した都市コリントの町、コリント教会でパウロは一体何を語ったのか、これまでの背景をよく頭に置きながら今日の箇所に入っていきたいと思います。一つ目のポイント、一つの共同体です。11章の23節から25節をもう一度読みたいと思います。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。パウロは聖餐式についてコリント教会の人々に語っています。なぜ聖餐について改めて教えていたかというと、コリント教会にはある問題があったからです。少し戻って20節から22節を読みたいと思います。しかしそういうわけであなた方は一緒に集まっても、それは主の晩餐を食べるためではありません。食事の時めいめい我先にと自分の食事を済ませるので、空腹なものもおれば酔っているものもいるという始末です。飲食のためなら自分の家があるでしょう。それともあなた方は神の教会を軽んじ貧しい人たちを恥ずかしめたいのですか。私はあなた方に何と言ったらよいでしょう。褒めるべきでしょうか。このことに関しては褒めるわけにはいきません。当時のコリント教会では聖餐式と哀餐式、まあ、食事会ですねを同時に行っていました。哀餐式とは、哀餐会とは、まあ、礼拝の後に共に食事をとることです。私たちの教会でも、まあ、ちょっと今はねこういう状況なのでできないかもしれませんけれども、洗礼式の後などはその洗礼者のお祝いとして哀餐会の場が持たれますよね。まあ、それと同じでコリントの教会の人々もそのような哀餐会という食事を共にしていました。それに対して聖餐式というのは、まあ、先週も久々に行いましたけれども、パンを裂いてブドウ酒、または現代では多くの教会がブドウジュースなどを使っていると思いますけれども、そのようにしてパンを裂いてブドウ酒を飲む、そしてキリストの死を覚える、それが聖餐式だと思います。 コリントの教会はこの愛参会と聖餐式を2つ同時に行っていたようです。そうするとどのようなことが起きるか。本来聖餐式は全てのクリスチャンがイエス様の恵みに預かるもののはずです。しかしコリント教会では食事と一緒になっていたため、ご飯をこうガツガツ食べて酔っ払うほどブドウ酒をガバガバ飲んで、結果聖餐式のためでもあるパンとブドウ酒がただただご飯をがっつく人たちがいるせいで、そのパンとブドウ酒が渡らない人たちが現れ始めたんです。冒頭に説明したようにコリントという町には本当にいろいろな人がいました。ビジネスの町でもあったので、当然お金持ちの人もいれば、お金がなく貧乏な人もいました。それは教会においても同じだったと想像します。コリント教会の中にもお金持ちの人は当然いたでしょう。同時にそうでない人もいたと思います。パウロの言い方を見てみると、どうやらコリント教会の中でも割と裕福な人々が好きなだけ食べていたようです。まあ、普段もきっといい家で美味しいごちそうをたくさん食べているでしょうから、まあ、その普段のままのノリで教会でもこうたくさんいつものように食べていたのかもしれません。だからパウロは聖書の中で、ただご飯を楽しむならあなたの家で好きにやればいいじゃないですか、この教会でそのようなことをして普段ご飯を裕福に食べれない貧しい人たちを恥ずかしめるのですか、というふうに怒っているのです。じゃあそもそもなぜ私たちは聖餐式を受けるのでしょうか。なぜイエス様はパンを裂き、ブドウ酒を渡して、それを私の肉、血と思いなさい、というふうに言ったのでしょうか。皆さんは香水という曲を知ってますか。知ってる人ちょっと手を挙げてもらっていいですか。あ、意外とパラパラだったんですけど、もっとそこら辺の真ん中のユースは全員バッて手を挙げると思ったんですけど、香水っていうね、もう全然知らなくても、まあ、どうでもいいって言ったら失礼ですけど、知らなくてもいい曲なんですけれども、このサビの歌詞がすごく特徴的なので、まあ、最近とても流行っています。まあ、どっかね洋服屋さん行ったら流れてますし、こう有線っていうんですか、もう街中で耳にしないことはないぐらい流行ってると思うんですけれども、まあ、ちょっと時間をもらって紹介させてもらうと、サビの歌詞をそのまま読みますね。別に君を求めてないけど隣にいられると思い出す、君のドルチェ&ガッパーナのその香水のせいだよっていう、このサビがすごく特徴的なんで、まあ、聞いたことあると思うんですけれども、この曲は主人公の彼には元カノがいて、その元カノから別れて3年後、もう一回会わないっていうふうに連絡が来て、3年ぶりに久々に会うわけです。主人公は別に3年もう経ったわけですから、別に会ったところでその元カノと復縁しようとも全然思ってない、まあ、ちょっと久しぶりぐらいな感じで会った。だけどいざその3年前の元カノと隣に座ると、あの頃付き合っていた幸せな、その付き合っていた頃と同じドルチェ&ガッパーナというファッションブランドの香水の香りがする、いやでももう嫌でもあの幸せだった頃をもう本当は復縁とか別にしたくないのに思い出してしまうよっていう、まあこういう曲なんですけれども、まあなんでこんな必死にこの香水の曲について説明してるか分かんないんですけども、まあ昨日家族でね外で遊んでたら、こう幼稚園ぐらいのちっちゃい子が、この女の子がこのサビをドールチアンのガッパーナの香水のせいだよって口ずさんでて、いやいやあなたに分かんないでしょと思いながら、それぐらいまあちっちゃい子でも口ずさむぐらい流行ってる曲なんですけれども、まあちょっとそれましたが、要は聖餐とはこういうことなんです。まあちょっとどういうことかっていうふうに思うかもしれないんですけれども、この歌では香水というこの鼻に残っている香りを嗅いだことで、まるで3年前のままの彼女が隣にいるかのように思ってしまったよっていう曲なんです。もう僕たちは別れてるし、3年後別に会ったところで復縁しようとも思ってないけど、たまたまその元カノがつけていた3年前のと全く同じ香水をつけていたから、もう3年前の幸せだった君がこの隣にいるかのようで、僕はもうモヤモヤしてるよっていう曲なわけですね。聖餐はどうでしょうか。僕はイエス様に会ったことは当然ありません。イエス様の十字架も見ていません。当然最後の晩餐の弟子たちの 中に僕がいてパンを直接イエス様から渡されたわけでもありません。しかしイエス様の肉を覚えてパンを口にし、イエス様の血を覚えてブドウ酒をまたブドウジュースを飲み込む。そのことでイエス様ご自身が今日もまた今も私の真中にいてくださることを実感するのです。もう香水は香りっていうね、もう隣にいるっていう、あの頃の彼女が隣にいるって思う歌でしたけれども、私たちはもう実際に体の中に入れるわけですから、イエス様がこれが私の肉で私の血ですって言ったものを、この食べるという肉体的行為においても、あ、イエス様が私たちの中に入ってくださっているんだ、イエス様ご自身の肉と血が私のこの真中に今も存在しているんだということを咀嚼し、また体内に入れるという肉体的行為においても、イエス様は私たちに実感させてくださったのです。普通に考えたらそんな発想ないですよね。神自らがもう人間よりはるかに優れた神様ご自身が人間に、私の体と思ってあなたが食べてくださいと言ってくださったんです。これほどまでの愛とへりくだりはあるでしょうか。だからこそこの聖餐はクリスチャンならば全ての人に受ける権利があるのです。パウロはこの箇所で貧しい人たちにも食べ物をちゃんと与えるべきだというような観点でコリント教会の人々に忠告しているのではありません。聖餐というキリストの恵みから漏れる人があるようなことは絶対にあってはならないというふうに忠告しているのです。お金持ちの人も貧しい人も一つの共同体として聖餐というキリストを味わう権利があります。私たちも今日このような本当に素晴らしい恵みを受け取りたいと願います。2つ目のポイント、聖餐にふさわしい人です。今ちょうど最後に、今すべてのクリスチャンに聖餐を受ける権利があるというふうに言ったばかりなのに、この聖餐にふさわしい人というこのポイントはちょっと違和感があるかもしれませんけれど、パウロがこう言ってるんですね。27節から28節、したがってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲む者があれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。聖餐にふさわしくない状態とはどのような状態のことでしょうか。クリスチャン全ての人に聖餐を受ける権利があるのに、ふさわしくなかったら今度から聖餐の時にこう、ね、クリスチャンの人はみんなこの教会では、まあ、今ちょっとやり方が違いますけれども、こうやってブドウジュースだったりこのパンを配られるときに、あ、今日ちょっと私ふさわしくないなときは、ちょっと私は今日はふさわしくありませんのでって断るべきなんでしょうか。こんなことを言われてしまうと、僕は今あなたは聖餐にふさわしいですかって神様から言われたら、いや、ちょっととてもふさわしいものじゃないなっていうふうに思ってしまいます。イエス様の救いを信じているのに何年も洗礼を受けられなかったある知り合いの伝道師がいるんですけれども、まあ、その人になぜあなたは洗礼そんな長い間信じてるのに受けられなかったんですかって聞いたら、いや、だってこんな罪人が洗礼なんて受けられないと思ったって答えたんですね。まあ、いやいや逆でしょって思ったんですけれども、この聖餐においてもふさわしいふさわしくないなんて言われてしまうと、あ、こんな罪人だから当然聖餐にふさわしくないよなって僕だったら思ってしまうんですね。大切なのは28節、一人一人が自分を吟味してという箇所です。おそらく先ほど紹介したガツガツただただ食事を食べてしまった人たちは、パンやブドウ酒を飲む前に自分自身を吟味するなんてことはしなかったでしょう。教会は愛なんでしょ、だってなんか罪許してくれるんでしょ、だったらみんなで楽しく飲んでもう楽しく行こうよみたいな感じで、もう自分自身を吟味するなんていう過程をすっ飛ばして、ただただ目の前にある料理やぶどう酒を食べて飲んだりしていたっていうことを、まあ容易に想像できます。そういった間違ったクリスチャンの自由の捉え方、間違った教会の自由の捉え方 で生産の食事をしていたのかもしれません。イエス様は私たちの罪のためにその肉を裂かれ血を流されました。だからこそ生産の時にまず自分自身を吟味し、イエス様の死とその勝利を覚えて罪の悔い改めをすることも主は求めておられるのです。しかしそのこともせず、ただ目の前の食事の楽しみだけにパンを食べブドウ酒を飲むことは生産を受ける姿勢としてふさわしくないのです。たとえ罪があったとしても、今神様からあなたは生産にふさわしいものですかと言われて、いや私は罪人です、とてもふさわしくないですってその時思ったとしても、その生産を受ける前にまず自分自身を吟味し、そしてその罪があるならば罪を主の前に告白し悔い改める時に、またイエス様ご自身を、私は罪人であるけれどもあなたご自身を味わいたいのです、あなたをこの私の真中に迎え入れたいのですというその信仰があるならば、そのように願うことこそ生産にふさわしい姿勢なのです。ピアノの奏楽をお願いしてもよろしいでしょうか。最後にこの箇所を読んで祈りに入っていきたいと思います。11章の26節、じゃあ最後全員一緒に読みたいと思います。せーので読みたいと思います。せーの。ですからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。メン。私たちは生産というのがパンを食べまたブドウ酒を飲むそのことだというふうには、まあ、おそらく多くの人が分かっていると思いますけれども、けれどもこの箇所ではあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。この主の死を告げ知らせるというのは一体どういう意味でしょうか。ある日僕は会社で同僚の仲がいい男性と一緒にこう仕事をしていました。まあ、すごい細かい作業だったので、細かい作業を2人でたくさん行っていたんですけれども、まあ、彼が本当にちょっとした入力ミスをしたんですね。で、それを見て僕はふざけて、まあ、仲がいいので、お前何やってんだよ、ミスなんかしてみたいな風に茶化したら、彼が突然、Thank you Jesus. Everything happens for a reason. っていう風に言いました。まあ、意味は、Thank you Jesus. ありがとう、イエス様。すべてのことに意味があるとか、すべて起こるべくして起こっているといったような意味です。彼はクリスチャンではありません。僕はとっさに、え、何それ、お前クリスチャンになったの、みたいな感じで笑いながら聞きました。すると彼はこんなことを話し始めました。いや実はこれ俺の友達がいつも言っていたフレーズなんだよね、というふうに話してくれたんです。その彼は高校時代コストコでバイトをしていたそうで、まあ、コストコっていう、まあ、店柄なのか分からないんですけれども、外国人がいっぱい働いていたそうです。なのでバイトの同僚としてそこで知り合った友達も外国人で、その人はクリスチャンだったそうです。だから何があってもいつでもまたバイト中でも Thank you Jesus Everything happened for a reason、 全てのことに意味があるんです、なんかちょっとミスをしても Thank you Jesus って言って全てのことに意味があるっていう風に、もうことあるごとにその言葉を言っていたから、俺はなんかそのフレーズすごい頭に残ってて覚えちゃったんだよね、っていうふうに教えてくれました。しかし次に会社の同僚はこんなことを言いました。でもその友達さ、ちょっと前に死んじゃったんだよね、仕事から家に疲れて帰ってきて、もう今日は疲れた、ちょっと寝させてくれって言って、じゃあソファーで寝てるからって言ってソファーに寝ていたそうです。それで次の朝、子供が2人いるんですけれども、そのうちの1人がパパ帰ってきてたんだねって起こすと体が冷たくなって亡くなっていた。実はその疲れて、もう前の日に心臓が痛いってずっと言ってたらしいんですけれども、もう次の日なんとか仕事に行って、でも帰ってきて疲れたって言ってソファで寝たら、そのまま心臓が止まって息を引き取っていた。まあ、そうして少し前にそのサンキュージーザスって言っていた彼は亡くなってしまったそうです。会社の同僚は、いやまだまだ若かったよ、30代ぐらいじゃないかな、しかも子供2人いるんだよ、 そんな辛いことってある？っていうふうに会社の同僚が言ったんですね。僕はその話を聞いて、当然彼に出会ったことはありませんけれども、同じ神の家族として何かとても心に来るものがありました。とてもその時何か僕の中の精霊か何かが動いて、何か感じるものがありました。僕はすぐ目の前にいる会社の同僚に、あのさ、クリスチャンの考える死っていうのは普通の死とは違うんだよねっていうふうに話しました。その次にイエス様は私たちの罪のために身代わりとなって十字架にかかって死んでくださったこと、そして3日後によみがえられたから、その救いを受け入れた人は死んだ後に天国に行けるんだよっていうこと、だから突然死んでしまったその彼は、俺は会ったこともないし見たこともないし名前も分かんないけど、けどきっと今天国にいるよ、俺はそう信じてるよ、だって俺の信じるイエス様ってそういうことしてくれるから、で会社の同僚に言いました。だから突然死んでしまった彼は今も天国にいるだろうし、奥さんや家族も当然悲しむだろうけど、きっとその旦那さんが天国にいるってことを信じてると思う。そうやって同僚に説明をしたら、彼はなんだかすごく納得して、まあ、二人で口を揃えて Thank you Jesus Everything happened for a reason、 いや本当にあいつかっこいいねっていう風に二人で言い合って、そんな風にどんなことがあっても Thank you Jesus、 ありがとう神様、これは全てのことに意味があるんだ、そういう風に言って生涯を終えた彼はすごくかっこいいなと思って、僕は会ったことも見たこともないですけれども、その場所で神様を褒めたたえました。当然天国にいるだろう、おそらくいるだろう、彼に会ったこともありませんし、どんなクリスチャンだったかも分かりませんけれども、きっと素晴らしい信仰者だったことでしょう。パンを食べ杯を飲み、キリストを味わい、キリストいつも私のただ中にお迎えする人というのは、主の死を告げ知らせるものとなるのです。それはキリストが十字架にかかって死んだという死ではありません。私たちのために肉を裂かれ血を流し死んだけれども、3日後によみがえられて勝利されたという勝利の死です。あのクリスチャンの彼はきっとそういう人だったというふうに僕は思うんです。いつでもイエス様をその私自身の中に招き入れて、どんな時であってもキリストを味わいたい、キリストを私の中に招き入れたい、そのように思う人だったと僕は思います。だからこそいつだってバイト中だったとしても、どんな時でも Thank you Jesus Everything happened for a reason、 もう全てのことに意味がある、どんなことがあってもあなたがなしてくださることなんだからって、ノンクリスチャンの彼がはっきりと覚えるぐらいまで、そうやっていつだって口にしていました。だからこうして巡り巡って、全然出会ったことも名前も聞いたこともないこの僕の口を通して、会社の同僚に主の死イコール主の福音を告げ知らせたんです。キリストを味わうこと、また味わい続けること、キリストご自身を味わいたいと強く願うこと、今日も私の真ん中にあなたが真が住んでください、今日もあなたの肉を食べあなたの血を飲み、私のこの真ん中にあなたが共にいてあなたを味わわせてください、そのように今日私たちもキリストを味わい、自分自身を吟味し悔い改め、キリストご自身を私たちの中にお招きしたいと思います。パウロはこのさまざまな異教やさまざまな肉体的な欲望や肉体的なその一時的なだけのその快楽に身を任せたコリントの町の中で言いました。あなた方が本当に味わうべきは何なのか、周りの肉体的な楽しみや欲望や欲求を味わうんじゃなくて、あなた方には永遠の本物のキリストを味わってほしい、だからもう一度コリントの教会の人たちを、生産って何だったっけ、キリストを味わうって一体何だったっけ、目の前の食事は肉の楽しみだけに味わうものだったっけ、キリストご自身を私たちの真ん中に招き入れたいと思います。イエス様ご自身を私たちは今日味わっていきたいと思います。短い間ですけれども、目を閉じて今共に祈りたいと思います。今それぞれイエス様と一対一の関係を持って イエス様は私の真ん中に今日も来てください。イエス様、あなたの肉とあなたの血を私に味わわせてください。そして今日であっても明日であってもこの1週間、あなたが私と常に共にいて、私のこの真ん中にあなたを体験し、あなたを味わうことができるように、共にこのひととき祈っていきたいと思います。ハレルヤラヤラバカラリヤラバサンダラリヤラバカラリヤラヤラバシリリリヤラヤラヤラロヒョーララリヤラバカラリヤラバサラリヤラヤラロ。主よ、あなたが私たち一人一人の中に住んでくださることを感謝いたします。いつもどんな時であっても主よ、すべてのことに意味があり、そしてあなたご自身が私たちの真ん中に住まわしてくださることを感謝いたします。主よ、あなたご自身を味わうことができますように、あなたご自身を味わいたいと願うことができますように、どのような罪があってもまず私たち自分自身を吟味し、あなたに悔い改め、あなたご自身を迎え入れる、そのような備えをやらばかラリやらばしゃらりやらばかラリやらサンダラリやらやらやらやらやらやらやら。一言お祈り捧げます。愛する天のお父様、あなたがこの地上に来られ、十字架にかかり、三日後によみがえられた、その奇跡を信じます。あなたの御業を覚えます。そしてその御業をあなたが成し遂げてくださったその時に、あなたはただ復活されただけではなく、その後も私たちの真ん中にいてくださるというふうに言わさる、そしてその証として私の肉を食べ、私の血を飲みなさい、それにして今日も私たちに語りかけてくださっていることを感謝いたします。私は到底あなたの御前に出るふさわしいようなものではありません。しかし今日自分自身を吟味し、あなたの前に罪を告白し、悔い改めます。ただただあなたを味わいたいと願います。どのようなことがあっても、どんな場所にいても、どんな時でも、あなたご自身を味わいたいと強く願うことができますように、あなたご自身を日々体験し、あなたご自身を味わい、あなたを私たちの真ん中に招き入れることができますように、今日一人一人のうちにあなたが住んでくださいますように、これから始まる一週間のうち、あなたがそれぞれの間に住んでくださいますように、あなたご自身を味わう豊かな一週間となりますように、この場所に集えない者たちの上にも、あの祝福とあなたの臨在とあなたの味わいがありますように、この時を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。